Indonesia 外交は、プラボスビアント大統領とギブラン・ナカブミン副大統領の政権、明日来た構想の達成を支援することに向けられていると強調しました。外務大臣次男は、インドネシアは、すでに変化の先行者であり、解決策の一部であり、相違点の架け橋となってきたと述べました。以前、プラボス・ビエント大統領は、国際社会が協力して、初めて平和が実現すると述べていました。次男氏によれば、プラボス・ビエント大統領の政権の下で、インドネシアは偉大な国、信頼できるパートナー、そして、容疑隣国として世界の舞台で自らを位置づけられるだろう。それでは次のニュースです。エネルギー鉱物資源大臣バハリラハダリア氏は2025年大統領令第1号に基づき銀行及び非銀行金融機関はインドネシアの海流投資プロジェクトの融資に参加しなければならないと述べました。バハリラ氏は政府は銀行や非銀行機関による資金調達など国家歳入、歳出予算外で海流プロジェクトのための資金源を創出しようとしていると述べました。したがって、バハリラ氏は大統領令第1号2025年に基づき、これらの金融機関が投資プロジェクトの資金調達に参加することを義務付けています。これらの資金源により、バハリラ氏は、数予算を無料の栄養のある食事、健康問題、インフラなどの他のプログラムに集中させることができると期待しています。それでは次のニュースです。インドネシアは国際法の下で、イスラエルに説明責任を要求しています。これは、インドネシアの杉尾の外務大臣がジャカルタで行った年次記者会見で伝えられました。杉尾の外務大臣は、インドネシア外交はパレスチナを決して見捨てたことはないと述べました。彼によれば、インドネシアは独立した主権国家として、世界平和を創造する憲法上の資金を持っています。それでは次のニュースです。ハサヌリン大学は、ハサヌリン大学をスマートカンパスとして発展させる取り組みの一環として、ペテヒッツ、すなわちその一つは、中国の情報技術製品の分野で事業で展開するルイジェ社と提携しています。ハサヌリン大学のパートナーシップ、イノベーション、企業化推進、ビジネス担当副学長であるアディモリアナ氏は、協力の実現を支援してくれたすべての関係者に感謝の意を表しました。ペテヒッツは、インドネシア、特にハサヌリン大学におけるスマートキャンパスインフラの開発において、ルイジエの産業パートナーとなる予定です。この支援は、IT 分野に従事するハサヌリン大学企業、すなわちペテヒッツ間のビジネス協力の実施として提供されています。ペテヒッツとの協力に加え、ハサヌリン大学は中国訪問中に、2025年1月8日に高等教育の未法学分野でフージアン資本大学との協力契約も締結しました。その中には、外交交換プログラム、ハサヌリン大学講師向けの修士課程及び学士課程の奨学金に関する協定に関するものもあります。これには両大学間の共同研修及び研究も含まれています。それでは次のニュースです。インドネシア外務大臣杉尾の氏は外務大臣年次プレス声明の中でインドネシア国民、特に海外の移民労働者の保護はインドネシア外交の最重要課題であると述べました。具体的な例の一つは、インドネシア国民を死刑の脅威から解放する取り組みであり、これは外務省による具体的な政策によって実行されてきました。杉尾の氏はまた、インドネシアは関係省庁と協力し、登録段階から移住先国での配置に至るまで、インドネシア人移民労働者のための包括的な保護システムを構築することも付け加えました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。そしてお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、東南スラウシのコラカから来ました。 Tono Sulawesi Su, kita kolakak kemse ifua, ci kinugak say ni mang ni sang ning ni, morio de eyo naru soku ji o teikyo si, Indonesia se kai kiroku hakubu sukang, muri no kiroku o yoburu koto ni seiko shimashita. Muri no senior customer relation manager no, Andrei Buwando no si wa, kono kiroku koushin ni kansa no iu arawashimashita. 無料の栄養たっぷりの食事活動には2万2000人の学生が参加し、アルンアムコタラススワの1万人の学生と、北コラカ全域の15の小地区にまたがる1万2000人の学生を含む複数の賠償に分かれて行われました。北コラカの代行接種ユスミン氏は、この活動は記録を達成することだけではなく、健康で優秀な世代を育成するという国家計画の実際の実施でもあると述べました。モーリーの記録は2012年にマグランで1万4000人の学生が参加した以前の記録を破りました。それでは、次のお便りは西スマトラのアガムから来ました。西スマトラ州アガム郡コトランタン村バタンパループ自然保護区の森林地帯にあるラフレシアの生息地では、高さ 2.62 メートルの湿帯花アモルフォファルスティタニウムが満開となっています。西スマトラ州天然資源保護庁ベカ SDA の森林生態系管理者サハル・フィトラ氏は高さ 2.62 メートル幅95センチの花が2日目に完璧に開花したと述べました。気象で保護されているこの花が咲く場所は、ラフレシア・アーノルディ生息地です。3.4 ヘクタールの面積を持つバタンパルプ自然保護区は、1930年に初めて発見されたラフレシア・アーノルディをはじめとする希少植物の保護地域です。この珍しい花がこの場所で発見されたため、この地域はオランダ政府によってバタンパルプ自然保護区に指定されました。湿帯花は、法律や省令で保護されている花です。現在、アガン地域では、アモルフォファルスティタニウム、アモルフォファルスギガス、アモルフォファルスパオニフォリウス、アモルフォファルスファリアビリスの4種類の湿帯花が発見されています。この花は、パレンバヤン、パルプ、タンジュガヤ、ルブクバソ、マトルナなどアガンのいくつかの地域や、その他の地域に広がっています。次のお便りは、西ヌサテンガラの北ロンボクから来ました。文化大臣ファディションは、西ヌサテンガラ州北ロンボク島のカルタラハジャモーガの創立博物館の開館式を強行しました。彼は、この装置は文化を発展させるための取り組みの一環だと述べました。ファディション氏は、モーガの博物館が異物の保管する場所になるだけではなく、地域社会の識字、能力をと、教育の集団にもなることを期待しています。ゲンゲラン村博物館には、ガンガ王国から残された約80点の歴史的遺物のコレクションが収蔵されており、その中でも最大のものは武器と広大な写本です。さらに、ガンガ王国のコミュニティの生活を反映した日用品、農機具、伝統工芸品、伝統的な衣服も展示されています。ガンガ王国の様々な遺物や遺跡は、地元の人々にとって高い歴史的価値を持っています。この博物館は2018年3月5日より一般公開されています。訪れる人は誰でも、王国の歴史と17世紀末に謎の失笑を遂げたカンポンムサレについての情報を得ることができます。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。 リスナーの皆さん、歴史です。今日は1月11日の出来事をお伝えします。最初は1542年1月11日タラカンの戦いの日に起こった出来事です。1月11日はインドネシアではタラカンの戦いの日として記念されています。タラカンの戦いは1542年1月11日から12日にかけて日本とオランダの間で起こった戦争でした。オランダと日本はタラカン地域の油田への完全アクセスを望んでいたため、同地域をめぐって争うつもりでした。北カリマンタン州に位置するこの地域はかつてオランダ領東インドの勢力拠点であったジャワ島への玄関口でもあります。次は東パキスタンがパキスタンから分離しました。東パキスタン州は1571年1月11日にパキスタンから正式に分離しました。東パキスタンと西パキスタンの間の政治的、言語的、経済的相違が分裂を引き起こし、当時のバングラデシュ独立戦争につながりました。最後は全国聴覚障害者の日です。インドネシアでは1月11日は国民聴覚障害者の日として祝われています。全国ろう者の日の制定はインドネシアろう者福祉運動グラカティンの全国作業会議で決定され、同会議は3日間、それは2017年9月21日から23日にわたりカディリのロトスガルデンホテルで開催されました。1月11日が記念日として選ばれたのは1961年1月11日にバンドンでインドネシアローアーシャーリンゴ緑色サカトビーが設計されたことに由来しました。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 332.5kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
の皆さん、インドネシア語です。ロシア外務省はインドネシアが BRICS に正式加盟したことを歓迎すると述べました。 BRICS は世界の東と南の統合に重要な役割を果たすと考えられています。2015年1月1日から BRICS の連邦議長国を務めているブラジルは1月6日にインドネシアの BRICS 加盟を発表しました。ロシア外務省の声明によると、ロシアは、インドネシア共和国が2025年1月1日より、BRICS の正式加盟国として加盟することを歓迎すると述べました。加盟によると、インドネシアの立候補は、2013年に南アフリカのヨハネスブルクで開催される首脳会議で、英国連合の国大の第一歩の一部として提示され、暫定的に承認されたと言います。声明によると、インドネシアは2024年に大統領選挙が行われることを考慮し、新たな国家元首が就任し、政府が樹立されるまでジャカルタの正式指名を延期することを決定しました。同省は、インドネシアの立候補は BRICS 加盟全国会一致で承認されたと発表しました。同時によれば、インドネシアの BRICS 加盟は、同系の権威をさらに強化し、南半球と東半球を一貫して統合し、より公正でバランスの取れた多極的世界秩序を結成することになるだろう。BRICS は2005年に結成された政府連合です。ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカに加え、現在 BRICS の正式加盟国にはエジプト、エチオピア、イラン、アラブ首長国連邦、インドネシアが含まれています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Sinar mentari dan langit pun terlihat gelap, mendung datang lagi. Dan aku berdiri di atas gedung yang tinggi, memandang ramainya Jakarta menyambut pagi ini. Aku di sini sendiri. Aku di sini sepi. Mengapa aku di sini? Pagi ini, tempatku bukan di sini.
です。今回は東ジャワ州のタウィザーの美しい渓谷をご紹介します。東ジャワ州に位置するマラン市は多彩な観光地で知られています。その中でも比較的新しい観光地がタウィザーの美しい渓谷です。この場所はグヌガウィザーのふもと、正確にはマラン県ナジュン地区のバレサリ村に位置しています。タウィザーの美しい渓谷では村や丘陵地の景色が目を楽しませてくれます。この観光地の主な魅力は農業体験を通じた教育活動です。観光客は作物を育てたり、様々な植物について学んだり、農作業に参加することができます。広さ20ヘクタールのタウィザーの美しい渓谷にはキャンプ場、ガゼボ、アウトボンドエリア、食堂、そして予算に応じて選べる宿泊施設が整っています。特に注目すべき点は独特な形状のグランピングテントによる宿泊施設です。これらのインスタ映えするテントは美しい山の谷のパノラマを景色にしています。タウィザーの美しい渓谷は毎日午前8時から午後5時まで営業しており、入場料は2万ルピアです。入場すると訪問者はインスタ映えするフォトスポットを探すことに夢中になります。特に人気のスポットは棚田や農園エリアです。この観光地を訪れる際には公共交通機関がまだ整備されていないため、時間用車の利用をお勧めします。移動中には村や丘陵地、グヌガウィザンと一体化した美しい風景を楽しむことができます。ですので皆さん、これでパソナの電車を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Sita Amirani Sabwaka
海外放送局ボイスオブマレーシアは英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 332.5kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている、Voice of Indonesia。皆さん、ワナワニです。今日はインドネシアチームは国際ディベート大会で2つの賞を受賞したことについてお伝えします。2025年の新年の幕開けに、インドネシアの大学生たちが再び世界の舞台で国の名誉を高めました。世界最大のディベート大会、World University Debating Championship または WUDC 2024年が2024年12月27日から2025年1月4日までパナマ市で開催され、挑戦的なイギリス市議議会ディベート形式で争われました。この大会でインドネシアは2つの名誉ある賞を受賞しました。イギリスを外国語とする部門または EFL のチャンピオンには、ビナ・ヌサンタラ大学またはビヌスのジェニファー・マルセリン・チェンとレイチェル・チェン氏が選ばれました。またジェニファー氏は EFL 決勝の最優秀スピーカーにも選ばれ、ボビアンリカ・ルインタンアワードを受賞しました。 パナマ市で開催されたWorld University Debating Championship には、ビナ・ヌサダラ大学とインドネシア・クリスチャン大学の2チームが参加しました。これらのチームは、National University Debating Championship または NUDC2024 年のグランドファイナリストであり、国家成果センターまたはプッシュプレスナスの支援を受けて育成されました。大会には40カ国の111大学から229チームが参加し、競争は非常に激しいものでした。しかし、情熱と努力が実を結び、ビヌスチームは決勝でコロンビア、ブラジル、メキシコの強豪チームを打ち負かしました。特にパディダラン大学のイングリッシュスピーキングジュニアのトンクオーマル・アスファル・ハッカニシーがメンターとして参加者を献身的に指導したことがその成功に大きく貢献しました。この成功物語はインドネシアの若い才能がグローバルな舞台で競争できることを明確に示しています。またこの成果はプスプレスナスが提供する集中的な育成プログラムと支援の結果でもあります。次世代の潜在能力を開発するというビジョンを持つプスプレスナスは国際大会に備えて学生たちをしっかりと準備させ続けています。ジェニファー・マンセリン氏とそのチームの成功はインドネシアの大学生たちに自信を与え、他の世界的な大会に挑戦する勇気を与えるインスピレーションとなるでしょう。ですね、皆さん、これでワナワニを終わります。
menandai hari akan berganti. Tembayung di sore hari sudah siap tumbuhi mimpi manis malam hari. Merangsang hati untuk bisa lupai kebiruanku ini. Harap akan datang beri tiap temani menantiku malam ini. Di pantai ku menari,
皆さん音楽の広場です。今回はアンギリアンとニューノーマルクロンチョングループが歌うアニンリンドゥをご紹介します。2023年にインドネシアの才能発掘番組のファイナリストであるロニ・パルリアンが作曲し、自ら歌ったこの曲は2024年7月19日にリリースされました。この曲は恋人への思いを募らせ、不安と切なさを抱える主人公が風にその思いを届けてほしいと願う神聖を描いています。それでは皆さん、アンギリアントニューノーマルクロンチョングループが歌うアンギンリンドゥを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Kapankah rindu ini akan bertahan? Rasa gelisah menghantui perasaanku. Cari-cari hadirmu di sampingku, andai saja angin membawa rinduku padamu. Andai saja akan bertahan.